放送ポッドキャスト QR。
僕のあの頃、
なんかこのタイトルコールはそれぞれのパーソナリティが出ていいですよね。
個性が出ますね。
非常に丁寧に、はい、僕のあの頃って言っていただいてね、
優しい感じで
ね。これまたね、優しく神聖な感じでございましたけども、はい、この時間はですね、今日のゲストライオンズライター解説者土井善浩さんに思い出のエピソードを伺います。
すいません、今音やんが見えてしまいました。多分今ね、お聞きになってて、俺はどうだって言うんだよ、まさいち。多分今思ってますよ。きっと
松永さん聞いてらっしゃいますか。全然そんなあのことありませんからね。はい、
そんなことないって、何も否定するようなこと言ってないんですよ。
あ、また人をはめましたね。そうやって、
せ
っかく札幌お土産買ってきたのに。はい、土井善浩さんに思い出のエピソードを伺うコーナーです。はい、前回4月ご登場の時には春日部教育高校のお話や巨人キラーだったお話、タフィーローズとの因縁などを伺いました。今回もですね、一つずつトークテーマを挙げて思い出やエピソードを伺っていきましょう。まずはこちらです。プリンスホテル。春日部共栄高校で2年生の時に甲子園準優勝を果たされた土井さんですが、高校卒業後社会人のプリンスホテルに進まれました。もう社会人野球の名門でしたよね。
そうですよね。
厳しかったんじゃないですか、チームは。
そうなんですよ。非常に厳しい練習が待っていたんですよね。本来ね、社会人野球というのは午前中に勤務をして、午後から練習というのが、まあ、ほとんどの社会人野球チームのスタイルなんですが、私がいたプリンスホテルというのは、基本的に、1月から11月までは一日中練習、終日練習で、すべてその時間を野球に、まあ、ある意味使わせていただいた。そんなようなチームなんですよね。
土井さんは、95、6、7。
そうですね、3年間ですね。
3年間、はい、在籍されたということで、土井さんの一緒の頃の、まあ、プロ野球選手たくさん出てましたけれども、はい、ライオンズの星野智樹選手。
そうですね、一つ下で入ってきましたよね、彼がね。
あとは、
あの、小林寛永さんって、あの、広島に行った、選手が自分の、まあ、あの人は大卒で入ってますので、僕より1年後に、まあ、星野智樹と一緒に入ってきて、まあ、プロでは同期で同じ年に行ったという形ですよね。
だから、そうですよ、土井さんとその重なってる時でさえ、土井さんも含めてその3人プロ野球選手がこれ生まれているわけで、だ先輩とか入れるとこれ相当の数に上るわけですよね。
そうですね、特にあの1期生と言われるね、石毛さんとか、そのそうそうたるメンバーですから ね
宮本慎也さんだったそうですね。
はい、
そうですね。
はい、
まあ、でもそんな土井さんプリンスホテルで、はい、その今ねお仕事のね、あの練習の内容とかを話してくださいました。
1月から11月までがフルで練習、
もう1日中練習なわけですか。
そうなんですよ、キャンプ、プロ野球のキャンプありますよね。大体それがまあ1ヶ月やって非常にしんどい、非常に疲れが溜まるじゃないですか。それがまあ、ほぼ1年間続くということで。
ちょっといいですか。時間は何時から何時までなんですか。
それこそ朝、まあ8時ぐらいに、寮を出て、まあ9時前ぐらいから練習始まりますよね。それからもう本当日が暮れる3時、4時までやって、その後寮に帰ってから、また自主練習という形で、まあ、本当6時ぐらいまでやるわけですよね。
でも自主練習って言っても、はい、もうみんな結局やってるわけですよね。
そうなんですよ。やはりこのチームで全体でやろうという雰囲気、言葉にはなかなか出ないんですが。
一人では怠けづらい。
はい、そういうような雰囲気の中、毎日それを練習してた感じですね。
それ真に受けて自主練習だから出て練習しなかった人とかっているんですか。
いて、先輩に注意されてたのをよく見ました。
自主じゃないじゃん。
はい。
なんだよ、違うじゃないかって。
お前はチームの一つになってないということで怒られてるのを拝見して自分は出ててよかったなという
怖い。
ところで見てるのはありました。
でもだ、じゃあその1年間のじゃあほとんど練習してるわけで、はい、練習のその密度っていうのもじゃあ相当濃かったんじゃないですか。
そうなんですよね。それでピッチャーはやはりこのやることが、やはり基本的には走る、投げる、まあ、あと帰ってからウエイトトレーニングしかありませんので、グラウンドでは基本的に走る、投げるなので、投げるのはやはり、投げてもまあ100球、まあ、いっぱい投げても、限界的には200球ですよね。あとは全部その時間、ランニングに入るんで。
うわー、すごい。
どこかの多分陸上選手よりだいぶ走ってまして。
駅伝に出るんかいな、みたいな。
は
い。
で、まあ、プロ野球で一番体重があった年が86キロっていう体重があった時あったんですけど、プリンスホテルでそのランニングを延々とやった時の体重が66キロという。
もう、ガリガリになっちゃったわけですか。
ガリ 怒りになってしまって、やはりそれだけ練習をちょっとしすぎという感じで、まあそれは自分だけではなくて、まあ自分は特にまた減ってしまったのもあったんですが、ピッチャーの他のピッチャーももちろん、あと野手もみんなこう、本来金属バットでムキムキでこうやるところが、練習をしすぎてちょっとみんなガリガリになるぐらい練習をして。
みんなそうだったんですか、はい、
それでちょっとこのパワーが足りず、ピッチャーもね、こう、なかなか疲れ切ったところで結果が出ずというような、このプリンスホテルの最初の1年、2年だったような感じがありますね。
それじゃ本末転倒ですね。
そうなんですよ。だからやっぱり、まあ、プロ入ってからまた、まあ、終わってから冷静に考えてみると、やはり練習方法というのも大事で、むちゃくちゃやって、その方向性が間違ってると逆にマイナスになりますよと、良かれと思ってることがマイナスになるってことも非常にありますんで、そういう意味ではやはりこの体重がそんなガリガリになるまでやってしまったら、野球に関してはやっぱり野球に関してじゃなくて全てのスポーツにおいて、やっぱ方法っていうのも大事なんだと。
いい勉強になりましたね。いい経験しましたね。
そうですね。まあそれから本当その量と質というのね、はい、まあそれはある意味永遠のテーマなんですけど、特に海外自分も行きましたけど、はい、あまりにも量が少ないっていうのも非常に問題ですし、で、まあ今のプロ野球もそうなんですが、どんどん量が減ってきてるんですね、昔より。うんうん、まあそういう意味で、もっと量をやりなさいっていう意味もありますし、うん、そのバランスというのは非常にこう一番難しいところではあるんですが、まああの時はかなりやりすぎてましたね、明らかに。
なるほどね。
はい、
で、その11月まで練習をして、その12月一月は、
1ヶ月残ってますよね。
もう働くということをおっしゃってましたけれども、はい、プリンスホテルですから、はい、いろいろね、ホテルマンとか、はい、やっぱそういうお仕事をされてたのかなと思うんですけども、はい、お仕事何をされてたんですか？
そうですね、基本的に、まあ私勤めてたのが、品川プリンスホテルに勤めてたんですが、その時に、客室係の、だからベッドメイキングですね。ベッドメイキング、うん、あとまあ普通にお風呂洗ったりとか、そういうのを基本的にやってましたね。
じゃあその、ベッドメイキング、まあルーム係、はい、で他には
あとは、宴会サービスですね。やはり結婚式とかそういう時に。
野球選手もなさるんじゃないですか。
そのビールを運んだりとか、はい、ビール運んで食べ物を運んだりとか、
はい、お皿を出して引き下げたりとか。
あとは
ベルボーイですね、やっぱね。
ベルボーイってことはじゃあ荷物を
やって、はい、そういうのもやりましたし。
エレベーターじゃあこちらでございます。
はい、そういうのもやってましたね。
うわあ、じゃあ土井さんがこの筋骨隆々の姿で。
でもほらちょっと痩せちゃってるじゃん。
痩せそうか。その時はね、その時はスラッとした土井さんが、うん、じゃあのベルボーイっていうと、すごい立派な、なんかね、縁金色で、なんか覆ってあるような帽子かぶって。
ね、そうですね。ね、
ピシッとした感じで、しかしまあこの1ヶ月間なんで仕事はやっぱパーフェクトにできませんので、必ずこのちゃんとした、この、
もっと初心者マークみたいな
偉い人がちゃんと、はい、いながら、こう、教えてもらいながら、やる感じなんですが。
しかも、だって12月って一番ホテル1年で忙しいですよね。
忙しいんですよ。宴会とかすごい多かったんじゃないですか。
そうなんですよ。やっぱり宴会が、結婚式多いのが、12月多いので、はいはい、そういう意味では、この結婚式の宴会サービス、非常にありましたよね。
だって、プリンスだと、もう、その、お客様の、その、ね、招待客の数も尋常じゃなかった。これ大変だったんじゃないですか。
そうですね。やっぱ宴会場が多いので、で、それで宴会サービスに限っては、1日、いくつもこう、やる感じになりますので、
は
い、
掛け持ちで
なかなかやっぱりハードですよね。
それで、でルーム係ベッドメイキングとか、はい、あれもなんかコツがつかまないと本当大変でしょ
う。そうなんですよ。自分一番やった中でこの客室係のこのベッドメイキングをかなりやったんですが、最後にベッドメイキングのおばちゃんより上手くなって帰りましたからね。
本当ですか。
だってシーツ買うのに。
そうなんですよ。手首をうまくバッて使って。
どういう、なんか手首を返す、なんかひねるんですか。
そうなんですよ。うまく波を立つように、新体操のリボンじゃないですけど、ピュピュピュピュっていう感じに、一回で、やって、最後までシワがないようにまっすぐ行かないと、逆サイドに行って引っ張る。また逆サイドに行って引っ張るってなると何回もやってしまうんで、そうなってくると時間もかかって綺麗にできませんので、
慣れた時って、大体その一部屋、ルームメイキングするのに何分ぐらい節約、短くなったんですか？
いや、最初30分以上一部屋かかってたんですけど、それやっぱり15分ぐらいになったりとか。
やっぱり半減するんだ。
なってますね。やっぱり行ったり来たり行ったり来たりになってくると、やっぱ手際が悪いですよね。それがどんどん良くなってきて、あとちゃんとこの洗面のね、あの辺も、ピカピカに磨いてというのはね、次のお客様のためにというのをしっかりやってましたよね。
そうなんですね。
質問来てまして、千葉市美浜区のラジオネームゴールデンエクスプレスさん、失敗談はありませんか？ あれば教えてください。
あ、そう、いろいろあると思うんですけど。
失敗なんですか。やはりあの宴会サービスの時にお皿を落としたことはありますね。はあ、
え、
は
い、それってお皿もちろん割れるわけですよね。
はい、
え、そういう時ってなんか弁償するんですか。
あ、私は大丈夫でしたね、その時は、ね。
あ、大丈夫だったんですか。
多めに見てくれたんですかね、わかりませんけど。
よくお皿割れると、給料から天引きとか出て、ホテルのお皿って、なんか高そうじゃないですか。
そうですね。その時は、あ、わかりませんが、なんとか、請求は来ませんでしたね。
一斉に謝りますよね。ガッシャー、はい、失礼しましたみたいな、ね。
それこそ、あの、黒服と言われる、あの、レベルが、ランクが上の方がいるんで、そこがバッて仕切ってくれて、もう、ほんと申し訳ございませんでした、ってスパッてやって、私はもうひたすら謝るしかないような状態で。
知られざる苦
労話。なんかいろいろお仕事やってて、なんか、その辛かったなんか仕事とかってなんかありますか。
一番は、冬の、真冬の中の駐車場のこう誘導係ですね。
完封喫
茶部中で。
あれが一番応えて、やはりこの仕事を続けるんなら、意地でもプロ野球に入らなきゃいけないなって思った記憶はありますね。
それはあの朝、もちろん朝一ですよ。何時、もう8時、9時から。
そうですね。まあ、朝早い時間からある意味一日中やるような感じで、まあもちろん休憩もありますけど、そういう感じで、やっぱもう、足が凍えるようになってしまう感じなんで。
で、当然その朝8時、9時からってことは、そのちょうど朝のラッシュの時にも揉まれるわけでしょう。
そうなんですよ。で、またプリンスホテルの寮が所沢市の小手差し、まあ西武球場も近いんですけど、そこにありましたので、まず西武線でね、こう池袋まで行って、
で、ラッシュ大変でしょ
う。そうなんですよ。
ね、
もうそこから始まって、さらに山手線ですよね。で、また池袋から品川でちょうど一番遠いところなんですよね。
ですよね。
その人によって勤務地ってのは、その振り分けられるんですか。
そうなんですよ。サンシャイン、池袋にあるところですね。はいはい、あと、東京プリンス、赤坂プリンス、今はないですけど、そういう、各とこに振り分けられるんですけど。
池袋なら楽でしたね。
そうなんですよ。それをいつも願ってたんですけど、そこだけはね。でも、品川プリンスホテル、本当人がね、みんな、大きいところだったので、いろんな人に会えて、いろんな話も聞けて、そういう楽しかった面はすごいありましたけどね。
でも、品川プリンスに着く前に、じゃあもうクタクタになってたわけですね、
12月はね。そうですね。勤務は本当大変でした。はい。
ね、ベッドメイキングに手首が生きてよかったですよ ね、
そうですね。野球に行きましたからね。
まみさんどうですか、ベッドメイキングしてもらったら。なんかお部屋汚さそうじゃないですか。
なんでですか、そのイメージで物言うのやめてくださいよ。
それはダメでした。
本当。
そうですか、大変失礼いたしました。ちょっと後が怖いんですけれども。ラインズナイター解説でした。土井善晴さんの僕のあの頃を伺いました。